エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
1年の半分がそろそろ終わろうとしている昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしでしょうか。
もうすっかりこうパイナシーズンがやってきまして、
梅雨入りしましたね。
暑いのとこ、まあ、だから暑いというか、蒸し暑いね、
うん、
季節が来ていて、もう、なんでしょう。そろそろね、やっぱりいろんな、まあ、オフィスとかね、そういう学校とかもそうでしょうけど、
はい、
結構、こう、匂ってる人がいると思うんですよ。まあ、電車もそうかもしれません。
はい。
で、これね、やっぱり、どんどんやっぱりこう、まあね、いろんな国の人も来てるから、こう、なんだろうな。スパイシーな香りもいろいろ変わってきてるなっていう昨今ですよ。
はいはい、
なので、こう、とはいえね、こう、日本のこう、スタンダードって結構無臭文化じゃないですか、元が。
ああ、そうね。
うん、だからその、落差っていうか、ギャップというか、
うん、
で、こう、ギャップ出てきたなっていうところだと思うんですよ、最近ね。
ああ。
で、まあもちろんそれは、ね、年齢による加齢臭とかもあると思うんですけど、まああと、うん、食べるものもほら、昔の和食よりもだいぶ、まあ各国料理もあるし、スパイシーなものもあるから、
うん、
出てると思うんですよ。今までなかった匂いが、日本には溢れてる気がするんですよね。
まあ、昔の野菜とか魚メインだった頃に比べれば肉が多いですから相当匂いは強くなってるだろうね。
でしょ。あと、やっぱ香辛料の匂いってこう、血管というか汗から出るとか言いますからね。
ああ、
スパイス系ね。うん、だから、昔はなかったスパイスとか日本でも簡単に手に入るようになってるから、全般的にはやっぱり匂いは強くなっているんじゃないかと思うんですよね。
はいはい。
で、まあ、さらにまあ暑さも、例年じゃないや、毎年毎年暑さ更新してるわけですから、
はい、
まあ、もうちょっと止まんないなと思うと、
うん、
これなんかもう対応をね、もうテクノロジーでやんなきゃダメだろうと。思うんですが、うん、まあ、一番簡単なのはやっぱりこうビル入るときに、
うん、
消臭エアカーテンを通るだよね。
ああ。消毒液をぶっかけるっていうね。
まあまあ、まあちょっとミストぐらい、もしくは、まあ、ね、できればエアーがいいんですけど、
ああ。
これ、なんかファブリーズと共同開発とか。
ああ。まあ似たようなことはできそうですよね。
案外需要はあるのではないかっていう。
まあ普段はただのエアーカーテンとして動いていて、
うん、
自動ドアが開いた時にはちょっとだけファブリーズを混ぜてくれるっていう。
とか。
うん。
もうね、駅の自動改札から出てる感じでもいいですよ。通るたびにこう、シュッシュッ、横からシュッシュッシュッ
って。そうね。もう、電車の中には撒いた方がいいよね。
ああ、そうか。電車の中で撒いてもいい。どっちでもいいんですけど、もう、うん、いやね、私ね、本当にね、結構、匂いがきつすぎて気持ち悪くなることがあるんですよ。その、
わかります、わかります。
隣の人の、みたいなのとかさ、あるじゃない。
私も柔軟剤の匂いで頭痛くなる方なんでよくわかります。
ああ、じゃあちょっと、まあ柔軟剤のね、その化学的なものと、まああとはその体臭系でまたちょっと違うのかもしれないけれども、
うん、
できれば無臭ね、できればいいでしょうからね。無臭化。
うん、日本は、まあ他の国に比べるとだいぶ無臭だけど、うん、まあそれは多分風呂に入るのが回数が多いとかもあると思うんだよね。
ああ、そう。使ってるじゃん、風呂に。湯船。
ああ、それもあるね。まあ夏はさすがに毎日入んないだろうけど。
だってさ、思うんですけど、前もここで言ったかもしれないけど、なんていうの、日本型のシャワー以外だったらさ、壁にくっついてるようなシャワーだったらさ、全身くまなく洗えてないよね。
ああ、そう。まあ、意識的にやんないことにはね。
どうやってその壁の上のところにケツの穴を持ってくんですかって聞きたいもん。もはや、体操選手ですかっていう世界でしょ。
ああ。ってことは、あなたはケツの穴に直に当ててるってことですよね。
いや、とは言わなくても、そういう、なんていうんですかね。例えば、奥まったところであっても、日本型のシャワーは届きますけど、
ああ
正直届かんよね、その。
わかんないよ。それは水の出る量が違うのかもしんないしね。
いや、だいたいちょろちょろですよ、なんか海外のなんか。まあ、あんまり風呂に、のクオリティはやっぱ日本ほどではないんじゃないですか、どこも。
まあ、あと、毎日髪洗うでしょ日本人は。
あ、そこもないのか。
それもないですよね。うん、やっぱ頭皮の匂いは気になりますよね。
じゃあ、やっぱあれだな、駅の改札のところに、プールのあれだよね。腰まで浸かるやつ。
塩素のプール、ね。
消毒槽。 はぁ、10秒数えて10秒っていう。
あれもうないですけどね、最近は。
昔あったよ。
目の消毒もないですからね。
じゃあ、いらなかったんだ、あれ。
いや、わかんないよ。その、昔の衛生状況を考えればあってもよかったのかもしれない。
だとすると、もう一回復活もあり得るよね。だってほら。
ああ、そうね。また感染症が出てくるとも限らない。
ねえ。だから、いや、本当に本当に。だから、よく、いや、成田空港とか、ねえ、入ってくると、いわゆるこう、消毒とかいろんなもの持ち込まれちゃいけないじゃないですか。ウイルスにしろ、何にしろ。
はい。
やっぱり一回風呂に入るっていう。成田温泉。
ああ。
入れるってのは逆にいいんじゃん、ポジティブな。
そう、急いでる人にはちょっと大変迷惑ですけどもね。うん。しかもエコノミーからファーストクラスまで全員ですよね。
まあ、大衆浴場か。あるわけですよね。
ね
え。でも案外効くんじゃない？そのね。
いいと思いますよ。うん。まあ、少なくとも衛生的であることでマイナスはそんなないからね。
そう。いや、そうだよね、うん。お風呂のそういう全員毎日ほぼ入るよねっていう前提で組み立てられてるから、日本のシステムは。
そうだ、それはさ、やっぱ日本が水が相当豊富だってのがでかいですよ。
そうだね。
うん。それをね、インドだ、アフリカだで同じことやれって言われても無理ですよね。
そうするとやっぱ、なんかね、入ってきた人にこう水かけ祭りみたいのを毎回毎日、豊富だっていう、あ、やっぱ日本は水豊富だなっていう。インスタ映えもするでしょうよ、それ
。ああ。空港から出る人はみんな漏れなくびしょびしょであるっていう。
だからアトラクションと一緒ですよね。この国はっていう。
ああ、そうね。
濡れてもいい洋服で来ないとダメなんだよね、最初は。
みんなザブーンだぞっていう、ね。
そう。
うん。
でも、ね、案外、水に対しては、確かに日本はそういう意味では、何かっつうと水かけたりしてるよね。
ああ、そうね。だから、汚れの文化があるからさ。
うん。
それを清めるっていうのもセットになってるからね。
ね、打ち水だって結構水使ってますからね。
ああ、そうね。何かっていうと水撒いてる。
そうか、そうか、そうだね。こんだけ暑いし、そういう問題ってなると、やっぱりもう、なんですか、かなりのところにこう、水をね、配置して、だ皇居のお堀は全部プールにするとかさ、流れるプールにするとかさ、気が向いたら、こうね、入れるとか。
ああ、そういうことすると皇居ランナーがみんな入るっていう。
うん、でも結構いろんな場所に作っても良くないかなと思うんだね。
まあ皇居の周りには今シャワーあるしね。
いや、そうね、うん、そうね。だけど、いや、東京暑すぎるじゃない。だからさ、もういろんなところにもう水浴び場を作んないと。
熊谷駅だっけ、うん、あれ駅前にミストシャワーありますよね。
ああ、だからもうミストと言わず本当に、もう完全なシャワーで。
ジャブジャブ行ってくれっていう。
シャンプーも置いて。まあ、いやでもそれぐらいしないと、やっぱこのだけの汗じゃない、こんだけ暑いと思うね。
そうね。だからトイレの隣にシャワールームも欲しいですよね。
ああ、まさにバスルームだね。
そうそうそう。汗だくで帰ってきた時とかに、ちょっと一風呂浴びてから仕事に戻るっていう。
だから、ウォッシュレットとうまくやれば、とうとうによる、この、ウォッシュレット型、なんかシャンプーじゃない、シャワーみたいな。
ああ。
トイレの個室で完結するっていう。
それ懺悔に失敗すると上から水がぶっかかってくるやつですよね。うん。
もしくは、流そうとしたら水圧がバーンって出てくるみたいな、そっちで、ね。ああ、
それはちょっと大変不衛生なんでやめていただきたいですけども。
罰ゲーム的なね。うん、まあ、でもちょっとこう、せっかく水もあるしね、個室なんだし、合わせちゃうってのありかもね。
出したもんさえ溢れなきゃなんとかできると思いますよ。
だそこは別にしていただいてね。
うん。だそれトイレと一緒にできないじゃないですか。
いや、でもほら。あ、部屋は、だ個室は1個で。ね。
個室が1個だと一緒になっちゃうでしょ？
ああ、じゃあ、あんだ。
どうしたいの？
あれだ。バストイレ一体型のアパートみたいな。ユニットバスだね。
シャワーカーテンで区切れっていうことですか？
なんかなんとなくプールの着替え場みたいになってるけど、みたいな。
ああ。
まあでも、ちょっとこう、防水をどうにか頑張れば、できなくないんじゃないのっていう。
あれですよ。宇宙ステーション方式のトイレになるんだったら、上からシャワー流し放題ですよ。
ああ、吸う方ね。
そうです、
ね。それでもいいじゃん。衛生的だよね。
代わりにウォッシュレットはなくなると思うよ。
もういらないからね。
一緒に洗えよって話になると思うけど。
まあ、ちょっとでも、そうだね。そろそろさ、なんか、次の手で、ウォッシュレットの次の手って意味では、ね、全身洗えるっていうのは、 あり得るよね。
ウォシュレットの話じゃないからね、そもそも。
ああ、そうか、そうか、
うん。臭いからシャワーしたいねって話
だ。ああ、そうかね。なんかあれだ。公衆トイレじゃなくて公衆シャワーだ。
そう、コインシャワーみたいなものが持ってほしいっていう話ですよね。
いっぱい作るじゃん。
うん。だからそれがちゃんと利益が出るんだったらみんな作ると思いますよ。
いや、ここまで熱くなったらやっぱちょっとこう、国としても対応を考えると。
だからさ、でも結局終点になきゃダメなわけですよ。移動の。
その後地下街に行くんだよ。もう地下を移動する形でね。
ああ。
うん。
まあだからターミナルビルにはシャワールームがある。同時に地下街もあるっていう。
いやーちょっとやっぱり難しいですね。なんかなんかこんだけの人数だからね。
まああとはもう自分で簡易シャワールームを持ち歩くしかないんじゃないですか。
ああ、あのポップアップテントみたいなやつ。
そうそうそうそう。あれにちょっと水道をつなげればっていう形で。
すごいね。ポータ、全員シャワーを持ち歩く国って、すごい。
だってちょっと前まで全員扇風機持ち歩いてるとは思わなかったでしょ？
いやーそうそうそう。だからあれだ。ああ、あれか。
はい。
あれも、ちょっとこう、なんていうの、ミスト的な感じにして、しかも消臭も出せれば。
ああ、そういうこと？
びちゃびちゃにはならないけど、
うんうんうん、
何やら、何やら消臭されたぞっていう。
ああ、煩わしいもんね。結局、濡れタオルとかさ、うん、フェイスシートみたいなのを持ち歩いてとかさ、ね、そういうのも煩わしいですしね。
そう
だ。不経済だから。
そこで完結してもらえれば。うん、あれね、まあ、空調服もあるし、そうか、そういう意味ではね、いろいろ結構頑張ってはいるわけだ。
そうですね。だから、うん、もう昔ながらの生活では立ち行かないようになってるので、そういうところの変化も恐れてはいけないと。
そうだね。あれ、今思ったんですけど、昔にあった省エネスーツみたいになったじゃないですか。
ああ、半袖の、
うん。今だったらもうあれね、空調スーツだよね。スーツなんだけど、空調服っていう。
そうね、いつもちょっと膨らんでるな、あの人っていう。
うん、面白いですね。
だいぶ格好悪いですけどね。
もはやって感じ、
ね。うん、スーツの内側に水が張り巡らされたチューブが入ってると。
うん、水冷式ラジエーターみたいな、
ね。そういうスーツですよね。
いやー、うん、そうね。ちょっとでも。
あと背中にヒートシンクがついてて、恐竜みたいだなって。うん、かっこいいな。
まあ、かっこよさ追求してもいいよね、そろそろね。
うん、それもいいんじゃないですか。
空調もちょっとさ、うん、空調服も、なんだろう。ちょっと普通っぽいじゃないですか。
何が？
いやいや、空調服も、なんかこう、ワーク、当たり前なんですけど、おしゃれっていうよりかは、機能一辺倒だから。
まあ実用性ですよね。
もっと膨らませちゃうとかさ。
ああ、そうね。うん。マシュマロマンみたいになるっていう。
ファッションアイテムとして、ここにボリュームを出したらいいんじゃないか、みたいな。
そうだよね。
うん。
うん。オーバーサイズ流行ってるわけですから。
そうそうそう。ダブダブにするぞ、空調でっていう。
ダブダブっていうか、モコモコだけどねっていう。
流行るかもしれない。
っていうか、空調服ですよ、一番の問題は。そう、思い出した。匂いの話ですよ。
あれ、外出てんの？
空調服、くっさいよ。
まあ、そうだろうね。
うん、だって中汗だくなんだからさ。
あ、でもそう、解決になってないね。
そうだ、涼しいかもしんないけど、周りは臭いんですよ。
ああ、それはいかんね。
内側の臭い空気を外にずっと排出し続けてるわけですよ。
で、やっぱそこに組み合わせなきゃいけないね。消臭はね。
そうですよ。だから定期的に内側でファブリーズが流れ出るようにしてくんないと困るわけですよ。
いやー、でもちょっと近づきたくないね、なんかね。
そうね。だからまあ、首元にちっちゃいミストシャワーみたいなのがついてて、そこからファブリーズが、1時間に1回ぐらい流れ出てくれれば、なんかもう匂わないっていう。
そうか、だからファンみたいなのもそうだよね。こっちに向けられたらさ、風下にいたらさ、匂いが来るもんね。
そうなんだよ。本当に真夏日の昼休みのコンビニとかに入ってこられると、やっぱ臭いわけですよ。
もう、あれか、こっちも改造して逆に逆風を起こさなきゃダメ。風対風の戦いみたいな。
ああ、換気すりゃいいんだけどさ。
ちょうど間で竜巻が起きるかもしれないけど、ね。
ああ、そうだね、うん。うん。こっち向くとあっち向きの風がぶつかり合って、匂いハリケーンが起きるよね。
そうね。ちょっとこれは夏の風物詩になっちゃうかもしれませんよ、そのうち。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。
番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月13日、北海道ニュース UHB。遭難の男性、ヘリで救助。
うん。
北海道登別市の89歳の男性は12日の正午頃に80代の妻と50代の息子と共に山林に山菜採りのために入山しました。妻と息子は男性を残して車に戻りましたが、男性が戻ってこなかったことから約3時間後の午後3時頃に警察に戻ってこないので迷っていると思う、探してくださいなどと通報しました、
うん、
警察や消防が捜索したところ、入山から約5時間後の午後5時頃、警察のヘリコプターが男性を発見し無事救助されました。ただ男性は迷ってはいません、車も近くにあるし夢中になって山菜を取っていただけですなどと話しているということです男性はカゴいっぱいのわらびを持っていました。熊よけの鈴や笛のほか、食料や水、携帯電話などは持っていなかったということです。
なるほどね。
なるほどね。本人の感覚としては別に迷ってはいないと。
まあ、まあ確かにそうだよね、うん。何時に戻ってきなさいと言われてるわけでもないしね。
ああ、そうね。何時集合っていう話は事前にしてなかったんでしょうね。
だから、秋っぽい二人と粘り強い俺っていうことだよね。
ああ、そうだね、うん。うん。家族で山菜採りに対するスタンスが違ったっていう。
だってさ、入山から5時間後で3時間経ってってことは、2人は案外早くギブしてますよね。
2時間ですもんね。うん、
まだまだだろうと。
まあでもね、北海道の午後5時、夏場ですからまだ明るいですよね。
だから、カゴいっぱいですから、だから、ね、いや、迷ってさ、へたり込んでたら確かにちょっとって思うけど、
うんうん、
まだまだ撮ってたってことでした。
ヘリが来たから帰るけどもっていうね。
おー、重たいと思ってたらちょうどいいとこないみたいな。
ちょっと車出してくれたぐらいの感じで。
もう一杯行っちゃうか、みたいな感
じ、ね。ああ、ヘリいっぱいのわらびを。
そんなにいるのかっていう。
アク抜きが大変だなっていう。
うーん、
でもこれもでもさ、救急で出動しちゃったヘリコプターの代金は請求されるんじゃない？
だから断るしかない。
あ、
降りてくるなっていう。
俺は平気だからっていうね。
まあ、どれくらい離れてたかにもよるよね、その車からね。
ああ、そうですよね。わらびのいいポイントを見つけてしまったので、ちょっと遠くまで行ってしまった。
なのかな。
まあ、だとすればやっぱり心配ではあるよね。
でも、本当に200メーターぐらいだった可能性もあるよね。
割と近くに。
割とね。
タレコミいただきました。泉水井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、ギガ人。アップルのせいで離婚。
ん？
iPhone や Mac などのアップル製デバイスに標準搭載されているメッセージのアプリでは、同じアカウントでログインしているすべてのデバイスで同じテキストや画像を受信できます。報道によると、イギリスに住む男性は iPhone のメッセージで売春婦とやり取りをしていて、他人に盗み見られないように会話記録をこまめに削除していました。しかし、家族と共用の iMac には会話記録が残されていて、iMac 上に残る売春婦との会話記録を妻に見られて離婚することになりました。男性は妻に対して慰謝料として500万ポンド約10億円もの大金を支払ったそうです。男性は、アップルは iPhone でメッセージの会話記録を削除したとしても、同期中のデバイスに会話記録が残ることを十分に説明していなかったと主張し、アップルに対して訴訟を準備しているということです。なお、各デバイスの iCloud の設定からメッセージの同期を有効化すると、会話履歴の削除も同期されるようになり、今回のような悲劇を防ぐことができたということです。
おー、
まあ、これは常識として知っておいてほしいですね。
まあ、アップルのスタンスは、基本、その iCloud をすべて返するのであるってことなんだよね。
そうですね。
うん、
シームレスに同期するのが一番の売りですからね。
あ、でも消え、あ、そうね。そう言われてみると消えないか。そんな iCloud を同期してないんだからね。
そうだ、ちゃんとこれ設定があって、iCloud で同期しているすべての Apple 製のデバイスのメッセージの同期も有効にしなければいけない。
なるほどね。
そうしないと受信はするけど削除したことにならないと。
おー。まあ、確かにそれはちょっとうっかりするかもしれないね。
ね、ですからまあ、不倫するんだったらもうちょっとテクノロジーにも強くなければいけない。まあ、
これを、なんか Windows 側とか CM に使ってくんないのかな。
一昔前の対抗意識バリバリの CM をやる。
うん、Windows だったらこんなことにはならなかったのに、みたいなね。
そうね。Windows だったらまずスマホと同期しないからね。うん、
まあ、確かにでもさ、何でもシームレスに同期するのは、うん、なんかこう、場合によっては厄介かもしれないよね。
ああ、そうね。
なんか、あえて携帯を分けているとかさ、なんかそういうものとの、あれは良くないわけじゃん。
う
ん
う
ん
ね、そうですね。
やろうとしていることはね。
だ一番確実なのは、うん、iCloud のアカウントを分けるですよね。
なるほどね。
うん、多分、パパのお金で買ったパソコンなんでしょうね。
なるほどね。
うん、だからといって訴訟はどうなんだって話ですよ。
まあね、いや、確かにこれは、説明書に書いてないじゃないか。
そもそも Apple 説明書ないじゃないかっていう。
まずそこから追求するのはどうでしょう。
そうですよね。だからその、この人についている弁護士は、その、ユーザーに対して説明が足りてないぞと。
いや、でもこれヨーロッパ、EU だったら今ありえんじゃないこれ。勝っちゃうんじゃない。ああ、
でもイギリスだからね。
ああ、ちょっと惜しかったな。
ブレグジット後ですからっていう。
うん、まあでも、じゃあ本当はさ、やっぱり元、昔からね、犯罪者とかはさ、
うん、
もう超フィジカルに分けてそれを壊すわけじゃないですか。
あ、そうですね。ね、
携帯を別にそれ壊すわけですから、うん、やっぱりそういうところは見習うべきだね。
見習うべきでしたね。
うん、
不倫のみならず買収婦だしねっていう。
そうね。
うん、ちょっと片足マフィアに突っ込んでるしねっていう話ですからね。
そうか、そうか、
うん。
向こうからそう言ってくれればよかったね。
切れよっていう。同期切れよっていうふうに、買収婦の方から教えてもらえればよかったね。
すごい、なんていうのかな。ユーザーフレンドリーなサービスのお店でねっていう、ね。
そう、アフターサービスがしっかりしてるなっていう。
そう、しっかりしてる。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日、FNN プライムオンライン、AI、野々村誠。
ん?
芸能事務所スターダストプロモーションや学研ココファン、スパイラル AI など9社は17日 AI 音声対話型デジタルヒューマン AI 野々村誠を開発し、介護施設などで実証実験を開始したと発表しました、
うん、
介護施設での人員確保が課題になる中、 AI デジタルヒューマンが高齢者の話し相手になることで高齢者の認知機能の改善や施設のサービス満足度の向上を目指すほか、介護施設利用者とのコミュニケーションを AI が担うことで介護職員の人材不足の解決にもつながっていくことを期待しているということです。野々村誠さんは数々の情報番組に出演し、高齢者にも親しみやすいキャラクターであることから AI デジタルヒューマンに選ばれたということです。
うん、
AI 野々村誠は個々の高齢者の会話のテンポに合わせた会話を提供し、また AI からの会話を音声だけでなく字幕でも表示することで高齢者との会話をスムーズに進めることができるということです。また AI 野々村誠は英語、フランス語、中国語対応可能で、英語を流暢に話す AI 野々村誠を見て本人はすごい野々村誠とつぶやく場面もあったということです。 AI 野々村誠は6月13日から介護施設などで実証実験が始まっているということです。
なるほどね。
これ一番気になるのはね、
うん、
声と側だけなんですよ。
え?
本人はこれを作るにあたっていろんな質問に答えて活字を読み上げる仕事をしたらしいんですよね。
音声を入力吹き込んだだけなのね。
そう、つまりその作業は多分 AI 野々村誠の声を再現すると。
なるほど。
それとまあいろんな質問に対する答えを聞くことで大まかな性格のまあ類推をする。
うん。
こういう時はこういうふうに答えるんだろうなっていうのをなんとなく AI に覚えさせるっていう作業をしてるだけなんですよ。
なるほどね。
つまり完全なこうツインではないんですよね。
なるほど。
うん、世界の不思議発見を全部入力したわけではないんです。
それはダメでしょう。
過去の回答例とかを入れてないんです
。あれを全部入れとけばだいぶ似てくるよね。
そうしないと、こうたまに奇跡の野々村誠優勝みたいな回があるでしょ。それを再現できないわけです
よ。いやー、だってそう、おじいちゃんおばあちゃんそれしか覚えてないかもしれないからね。あの時の奇跡の優勝をってなるとさ、話が通じないでしょ
と。そうなんですよ。
うん、ね、あとは、 じゃあスーパーひとしくんとか言われてもピンとこなかったらもう意味がないよね。
あ、そうですよ。その AI の基礎知識としてスーパーひとしくんっていう単語入ってない可能性がありますよね。うん。
それはちょっともはやですよね。
ね
まあ、あと、なんだろうね。みんなが期待する野々村誠でないよね、そしたらね。
あ、
その、流暢にいろいろ喋れたりとかさ。
そう、ね。まあ、
正直なところ、うん、それは求めるのと違うなっていうね。
そうね。まあ、うん、人生経験みたいな反映はないわけですもんね。
ああ、そうだね。
うん。これまでの積み重ねがない。だから、徹子さんとか、バンドエイジとか、草野仁さんとかとのやりとりの歴史は全く反映されないわけですよ。
そうね、ね。うん。
だ浅くね、その番組出演知識みたいなものとしては、ウィキペディア的に取り込んであるかもしれないよ。
あー、それぐらいね。
だけど、おばあちゃんが大好きなあの回の話とかにはついてこれないわけですよ。
もうこれ、しょうがないから、もう、AI 徹子も作って、もう全員並べるっていうね。
そうね。
番組できるっていう。
できる。
技術的に。
これだったら、バンドエイジも今出せるっていう。
そう。
うん。
場合によってはさ、その中のさ、ゲスト回答者に自分がなれるとかよくない？
ああ、そうね。
やりとりだってしてくれるわけでしょ、うん、なんかボケたりしたらさ、なんか、徹子のツッコミやら、バンドエイジのツッコミやらが来るっていうさ。
ああ。そうね。
コンセプトカフェみたいな感じになってんだけど。そう
そう。AI 不思議発見にすればいいんだよね。
そうそうそう。これはボケないよ。うん、
ボケない。しかも VR でっていう。
しかもちゃんとクイズも出るしね。
ああ。そうね。デレデレデレデレデレデレデレっていうの形で出るっていう。
あんまだもうな、一個一個の単体売りはね、もうちょっと無理だと思うんですよ、こういうのは。
そうね。
番組全体として売るっていう、ね。
うん。何回やってんのか知らないけど、まあ1000回近くやってんのかな？
結構でも夢叶うんじゃない？それ
世界中行けるしね、
うん。
うん。
いつかは出たいとかあるじゃない？ね、
あ、そうね。まあ素人が世界不思議発見に出られる機会はないんですけど。
いや、今までなかったね。
うん、その素人参加型じゃないので。
うん、なのにですよ、だから。この中に入れるとは思いませんでしたと。
うん。
こんなこと言ったらあれだよね。笑っていいとももできるしね。
ああ、そうね。
テレフォンショッキングにゲスト出演っていう奇跡。
奇跡。
自分が出れるっていう。
出たところでタモリさんと何を話せばいいんだろう。
まあ、何を話しても反応はちゃんとしてくれるでしょ、AI だから。
ああ、無難にやってくれる。
無難にあの声でっていう。
とりあえず、冒頭の時間だけは過ごしてくれるっていうことだね。
もう、うん、案外同じこと言ってると思うんだよね。AI、もともとね、タモリさんはね。
タモリさんもともと AI みたいなもんだからね。
なんか実は違和感が一番ないかもしれない。
だからその点、草野仁さんみたいな回し方に向いてるかどうかですよね。
あ
ね、AI が。
そうね。
すごい気を使うじゃないですか。
確かに。なんか言いづらい顔とかするよね。うん、
で、ほら、今の AI、特にそのチャット GPT を代表とした生成 AI は、やりとりの答え方が大体一緒なわけですよ。
うん。
で、絶対ネガティブなこと言わないようにできてる。
そうか。
うん。だから面白くない。
そうだね。
否定しないんですよ、
う
ん、あいつら。
そう言われてみればそう。
タモリ AI の唯一の弱点は、んなことはないって言わないんですよね。うん。
それはちょっとみんなは期待と違うよね。
そう。まあ、髪切ったは言ってくれるかもしれない。
それしか言わないじゃないか、この AI は。
タレコミいただきました。リュウさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日、ギガ人、スイッチのソフト密輸しようとした女、逮捕。
ん？
ブラジャーに任天堂スイッチのソフトを詰め込んで中国本土への密輸を図ったとしてシャオトン港の税関職員が女性を逮捕しました、
うん、
現地メディアの報道によると税関の職員が旅行者を審査していた時に緊張した面持ちで不審な行動をしていた旅行者が発見されたため職員が直ちに取り押さえて検査したということです、
うん、
ある職員は胸が異様であると指摘していたそうです。検査の結果着衣中のブラジャーから任天堂スイッチのソフト350個が発見されました。推定価格は7万元でした。今回逮捕された女は支払うべき関税の3倍以下の罰金を課される可能性があるということです。
ああ、そういうこと。関税逃れなんだ。
ですね。
え、うん、でもさ、 350個だから中のあのメモリーカードだけでしょ？
あ、ソフトだけですね。
だとするとそもそも、まあ販売できるか。まあ別にいいのね。中古としてなのか何なのかわかんないけど、まあ売れるよねと。
そうですね。あの、うん、箱なしっていう形で売る。
箱なしね。箱なし、うん、匂い付きだよね。一部ではなんか価格が高騰しちゃうかもしれないからね。
ああ。妙なプレミアがね。
逆に。うん、新品より高いんだよ、これ。みたいな、
ね。遊べないけどね、その場合ね。
ああ、そうか。だから、その場合は2つ買っていただいて、1つはね、保存用っていう。
そうね。てか、まあ、ブラジャーのどこに入ったんだ、そんなにっていう話ですよね。
でも、貼り付けてるわけでしょ、多分中にこう、びっしりと。
そうですね。だから、もう、うちがソフトだらけっていう形になってたんじゃないかな。
うん、でも、しっかりやってないから、胸がいいような形になっちゃうわけでしょ。
スイッチのソフトってまあ薄いっつったってそれなりに何ミリかあるわけじゃん。
うん。
それ350枚ですよ。胸の前にまあ並べられてもまあ2、4、6、やあと20枚ぐらいでしょ横。
だから何層にもなってるとか。
そう。だから横20でまあ縦が5枚いけたとしようさ。
うん。
でもそうすると厚さは3枚分ですよね。
なるほどね。
バストが一回り、二回り、三回りぐらい大きくなっちゃうわけですよ。
だから、もともと胸がない人がやれば、ちょうどよかったのかな。
そうだね。うん。どっちかというと、ぺったんこの方の人の方がよかった。
まあ、それでも、ね、わかんない。その、異様っぷりがよくわかんないけども、
うん、
なんか、片方だけとか。
あ。多分ね、その固定、あんまりできてないから、どっちかに寄った可能性はあるよね。
だから、真ん中がでかいみたいな。
そうだね。谷間がないっていう。
だから、もっと、いや、聖地にやればね、これ、ただでかい人っていうだけでさ、
うん、
職質はできないだろうかな。
ああ、そうね。
あれか。ジャンプした時に揺れ方がおかしいみたいな。
ああ、硬いっていう。
硬い
と。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月18日、毎日新聞。消防隊員がタケノコ取り。秋田県鹿角市で5月、男性が熊に襲われて、その後死亡が確認された事案に絡んで、捜査活動中だった地元の消防隊員1人が、現場付近でタケノコ取りをしていたことが分かりました。捜索は、十和田湖の南側の山林で、タケノコ取りをしていた男性が行方不明になったのを受けて、5月15日に開始。18日には男性の状態を確認しようとした秋田県警の警察官2人が熊に襲撃されて顔や腕などを負傷しました、
うん、
消防本部によるとこの間の17日は豪雨で風も強く隊員は長時間の待機を余儀なくされるなどしたということです、
うん、
当時捜索に当たった関係者の情報に基づいて消防本部が内部調査をしたところ1人の男性隊員が申し出て捜索隊の現場本部の近くで少し取りましたと話したということです。トイレに行く前に周辺を見たところタケノコが生えているのが目についたので取ってしまったということです、
うん、
消防本部は隊員を6月14日付で口頭注意したということです。
まあ待機中なんでしょ。でも
うん、まあそうね、
うん、まあそれはちょっと酷じゃないですか。
どうですかね。それは警察官が休憩時間にコンビニ行くのとはちょっと違いますよね。
いやー、天気が回復するのはだって待ってるわけでしょ、どちらかというとね。
あ、まあ、捜索にはいけないですよね、少なくとも。
だからそこで、それこそ携帯見ちゃうのと一緒じゃないかと。
あ、それもダメですよね。
あ、そうか。え、みんな何、なんか、直立不動じゃないけど、なんか座ったりして待ってるわけ。
ああ、まあ、こういうところですからね、消防とか警察の待機は、まんま待機ですよね。
それはおかしい。もう今日はこれはもうないでしょう、みたいな。
ああ、そんな態度で仕事はしてないと思いますよ。
それは確かにね、やることないよね。
まあ、暇ではあっただろうね。
あ、腕立てとかしろ、みたいな、そういうことなんだ。
ああ、鍛えてろっていう。
ね
え。だそれはだから、上からの指示がちょっと足りてないですよね。他に代わりに何をしてろみたいなことがないんでしょうね。
ね、写経とか、素人とかそういうんだったらいいけどね。
消防隊員に関係がないんですよね。
じゃあ落ち着けろと。落ち着けまずはと。
ああ、焦るなと。
そう。
この事件は結構センセーショナルに報道されて、
うん、
警察官自体が襲われちゃったんですよね。
熊にね。
そう、うん。で、助けに行けないみたいな状況が結構何日か続いちゃってたんで、そういう事件の間にタケノコを取ってるのは何事だと。
確かにそういう風に聞こえるでしょうね。
はいはいはい。
ただ、俺にできることはこれぐらいだったの事実だよ。今できることと言えば、ジランダを踏むか、タケノコを取るかぐらいだと。あとは、やっぱ、タケノコ取りの人の気持ちを理解しようとしましたと、まず。
あ、なるほどね。
ここで来られたら確かに避けれないなと。
そうね。しゃがんで掘っちゃってる人。
そう。これはいかんと。
うん、確かにこれはやめておいた方がいい。
そう、うん。シミュレーションですってことだね。
皆さん気をつけましょうっていうことでね。
そう、じゃあ、しゃがまないで取れる道具とかがいるなって思ってます。
絵の長い釜がね。
そう。
うん。多分農協とかで売ってると思うけど。6月19日、東海テレビニュース。嘘の LINE アカウントで嘘の投資話。
うん。
三重県の60代の男性が、日銀の前の総裁を語る LINE アカウントから、嘘の投資を勧められて、現金1000万円を騙し取られました。警察によると男性は、2024年の5月に LINE で、黒田春彦を語るアカウントから、嘘の金の投資を勧められました。アカウントのアイコンには、日銀の黒田前総裁の画像が使われていて、男性は指示された口座に3回にわたって現金合わせて1000万円を振り込み騙し取られたということです。三重県警津署の管内では2024年、著名人などを語った投資詐欺の被害額がおよそ2億6000万円に上っていて、注意を呼びかけているということです。あの黒田バズーカの黒田さんですよね。
全員に向けて撃ってるんだ、バズーカをと。
っていうか逆ですよね。お前の金で俺がバズーカを撃つっていう感じです
ね。そうね。うん、甘米に玉がね、玉をくれってことだね。
そうですね。
うん、
これで円を買うっていう。
そう。じゃあ振り込んでくれってことなのかな。
いや、でも払ってるじゃん、俺たち税金をっていう。うん、
これはさすがにちょっとね。
まあ、黒田さん日銀辞めた後暇だと思ってるのかな。
ああ、まあ確かに何をしてるか見えないからね。
うん、
思っちゃうのかな？
まあ、財務官僚ですけどね。うん。
なんか、なんだろうね。正直、暇なんだと。っていうとか、あとはもう、本当は俺はあんな政策やりたくなかったんだ、みたいな、こう、ね、つらつら、つぶやき始めて。
総理に言われてやったんだっていう。うん。もう総理いないから、今だから言うけどっていうね。
そうそうそうそう。ちょっとそういうのも挟んでからじゃないの？
う
ん
そうね、
うん。
その、少なくとも、ウィキペディア見てれば、今、黒田さんは大学の特任教授だってことがわかる。ので、ま
あ、
そんなことするかなと。
そうか。
うん。まあ、教授になっても、スカートの中覗いたりしてる奴もいるんだからと。うん。投資の話ぐらいするかなっていう可能性はあるけどね。
そうだね。
まあ、人選ですよね。
人選。
うん。
まあ、これはでも本当に誰でもいいんだっていう気がしてきたよ、だんだん。この番組をやってると。
そうですね。うん。名前が、顔が知られていれば誰でもいいんでしょう
ね。案外当たるぞってことね。
あ、そうだね。数打ちゃ当たるわけですよね。
だから本当に有名人一覧とか見てやってんでしょ、バーって上から。
あ、そうね。知られてそうなやつ。
ね。
まあ、金に絡んでるとなおよしなんじゃないですか。
さあ、そうかそうかそうか。
うん。本邪魔か石塚とか言われてもさ。あんまお金関係なさそうだなって気がするじゃないですか。
でもなんか食べ物系とかでお金取られそうじゃない
？ああ、石ちゃんは結構おごられそうですけどね。お金の話するのは多分めぐみの方ですよね。
ああ、だからそっちが苦労しててさ、と。あり得るでしょ。
ああ。
なんだろうね、ちょっとアカデミックってのはいいのかもね。
ああ、そうだね。ただのその芸能人とか、芸能事務所に入ってるけど、まあ情報枠の人、
うんうんうん、
文化人枠の人の方がいいんじゃないですか。
そうだよね。うん、そうなると、あとは、まあでもそっか、政治家とかのあれも使われてるぐらいだからね。
ああ、そうですね。だから、日銀の黒田さんみたいに引退した人みたいなことで考えると、政治家ならば、最近だと二階さんとかですか。
ああ。やってなさそうだけどね。
まあ、金にはうるさいんだろうけどね。
うるさそうだけどね。
うん。でもほら、ちょっと前のほら、兵庫の人いたじゃないですか。泉さん？
はいはいはい。
あの人も語られてましたよね。
おー、そうだね、うん。案外もうあれかな。あれで語られない人はもうダメってことだね、逆に。
ああ、ここ今名前が出てこないってことはと。
無理ってことだよね。当選はできませんっていう。
ああ、少なくともワイドショーには呼ばれないぞっていう。
そうね。
そうね。
悪用されるぐらいじゃないとね。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、NHK、質店で強盗。19日の午後6時40分頃に、新潟市の質店に男が押し入って、店員の男性に刃物を示して、金を出せと脅しましたが、何も取らずに逃走しました。店員に怪我はありませんでした、
うん。
警察は強盗未遂事件として捜査していますが、午後6時48分頃、付近を通りかかった車のドライブレコーダーに逃げる男の姿が記録されていました。男は白いラインの入った黒っぽい服装に黒っぽい目出し帽をかぶって仮面ライダーシリーズに登場する敵のショッカーの一員のような格好をしていて、店から走ってきて駐車場の方に向かったということです。右手には何かを持っている様子も確認できました。男は中肉中背で、捜査関係者によると白っぽい車に乗って一人で逃げたと見られるということです。警察は防犯カメラを確認するなどして詳しい状況を調べるとともに逃げた男の行方を捜索しているということです。
中肉中背のショッカーはいないはずだからね。
ああ、どうなんだろう。ショッカーはその他大勢じゃないの？
細いでしょ。そんな太ったやついないでしょ。あ、中肉中背はそうか。そんなに太ってないのか。
まあ普通の意味ですよね。
ああ、じゃあいいか。
極端にどっちでもないっていう。
確かにあれはどっちでもないよね。
そうだね。でもあれはさ、集められた人たちが、まあ大体普通だっただけでさ。
まあ、おそらくエキストラだろうからね。
そうそうそう。そう、エキストラの中に一人ぐらい太いのとか細いのもいてもおかしくないんだけど、まあ用意された衣装に入らないと無理だっていうことですよね。
ああ、そうかそうか、うん。いやでもこれはちょっと、ショッカーは単独行動じゃないからね。
そうだよね。数に物を言わせるタイプですからね。う
ん、だから、出てきて、うわーって出ていったら面白いなと思った。
後ろからいっぱいっていう。
少なくとも隣の空き地にはいっぱいいてほしいよね。
そうだね。代表って形で。
そこに行けば、ほら、誰だか分かんない。誰を捕まえていいのか分かんない、
ね。あ、どのショッカーだろうっていう。
で、白いバスで逃げるべきだよね。全員乗ってね。
集団移動っていう形で。
そうそうそう、うん。
まるで制服を着た修学旅行生って感じのね。
もうこうなったら分からんでしょ
う。わかんない。ワンオブゼムだっていう。
そう。
うん。
だって中肉中背だし全員っていうね。
これがショッカーの匿名性だっていう。
そう、匿名性高い。だからこの格好なのか。
ああ。そうだ。この格好も多分ドンキとかのコスプレ用に売ってるのかな？
売ってるでしょ。見たことあるもん、ドンキでね。
ああ、そうなんだ、うん。これちゃんと黒い服で真ん中に肋骨っぽい白いペイントがある。
ある気がします。
なるほど、なるほど。
まあ。
これよく言うやつですよね。その犯行時独特な格好をしてる方が、その後着替えて逃げた時に捕まりにくい。
まあ普通のね、そうね。脱いじゃえばいいんだもんね。
そうなんだよ。だけど今回車乗って帰っちゃったんだよね。そしたらもう防犯カメラのリレーで捕まっちゃうんですよ。たとえ新潟から名古屋に行ったとしてもっていう形で。これ続報で、男は22日に名古屋市内の自宅にいたところを捕まったと。ですね。うん、
いや、この、連続性を断つから意味があるわけだよね。
あ、そうですね。はいはい。
だから衣装を脱ぐと同時に車も変えないとね。
あ、そうだよね。うん、せめて車を乗り換える。もしくは、バイクにっていう形で。
より目立つ方向にっていう、ね。
ショッカーからライダーへっていうね。
そう。
うん。この容疑者は、でも調べに対して、強盗やってないと。
ああ。
否認はしているみたいですね。
まあ、ショッカーで大体、記憶とか失ってますからね、大体ね。
改造されてるから
って。そうそうそう。だからいいとかしか言えないわけで。
順序がおかしいよね。ショッカーになってから犯罪に手を染めてるわけであって。うん。質屋に入ってからショッカーになってるわけじゃないから。
え、だから、戻ったんじゃない？人間にね。
ああ。
その後ね。
そうね。仮染めの姿から人に戻ってしまった。
ちょっとショッカーに間の記憶はないですと。
ショッカーだったっけっていうことだよね。
そうそうそう。気づいたらこの洋服で倒れていましたって、ね。
運よく戻ったってことでね。
うん、多分戻った裏には、おやすさんがいると思うんだよね。
ああ、そうね。おやすさんが助けてくれたって形
で、うん。逆手術をしてる可能性があるからね。そ
う。なんとかして戻したっていう。
バイク屋でやってんだよね。確かに。改造ですから。
ああ。しかもこれ、さらに別の報道によると、どうも闇バイトっぽいぞって話らしいんですよね。
ああ、だから完全に、あれだね。団員募集にかかっちゃったと。
ああ、そういうことかもしんない。だから、ボスは怪人ですよね。
いますね、やっぱね。
ということですよね。
ショッカー募集。うん、
怪人が LINE でショッカーを募集している。
ああ、俺、中肉中背だしやろっかな、みたいな、ね。
そんなエキストラに応募するみたいなね。 ちょっとバイトでもって感じで。
ねえ、いいんじゃない？
うん。で、ってことはこのショッカーの服は支給品ですよね。
まあユニフォームだよね。
制服ですもんね、これはね。悪いことやるときにはこれだっていう。
まあ大体伸び縮みもするし、大体どんなやつにもフィットするからいいんじゃないですか。
ほぼ全身タイツだからね。
だからこれも回収されてる可能性あるよね。
やばい。ああ、終わったらね。うん。うまくいった後は回収ですよね。
会社のちょっとこれユニフォームだから持って帰っちゃダメだよっていうね。
そうですよね。あの、雲のマスクをかぶった男は回収していくっていう。うん。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、スイッチニュース。マクドナルドの AI 注文中止に。
ん？
アメリカのマクドナルドは2年前に IBM と提携して、アメリカ内の約100店舗で AI による注文受付を開始しました。しかし、今月中旬、各店舗にそれを中止すると通達したということです。
うん。
ボイスオーダリングソリューションと呼ばれるこの注文受付は、ドライブスルーの客がマイクに向かって口にした注文を AI が処理するというものです。中止の理由は、海外メディアによると、AI がオーダーを正確に受けないばかりか、あまりにトンチンカンな商品を提供しようとするためだということです。
はあ、
アイスクリームの注文に対して AI が勝手にベーコンのトッピングを追加したり、一人客の注文の個数を間違えて9個のアイスティーを提供しようとした例などが挙げられています。
うん、
9個のアイスティーを注文されてしまったのはレン・アダムスさん。いつも飲むコカ・コーラと朝食用のハッシュポテトとアイスティーだったということですが、パネルに表示された伝票にはアイスティーがなぜか9個になっていたということです。
うん、
また、マディリン・キャメロンさんは、カップ入りアイスクリームのキャラメルシロップ抜きを注文するのに AI と問答を繰り返し、話が通らないばかりか、結局ケチャップのパック4個とバター2個を追加されたということです。カイリン・シコラさんは、マックナゲットのセットを20個以上注文されたことにされ、200ドルを超える伝票を提示されたなどということです。
なんだか。みんな滑舌が悪かったのかな、お客さん。
ああ、そうね。まあ、鉛とかそういうのは少なくとも最初から計算には入れてると思うんだけどね。
これさ、タッチパネルじゃダメなの？
そう。問題はそこですよ。まあ、ドライブスルーだからさ、手伸ばしてってやるのが大変な人もいるじゃない？
まあね。いや、でもね、この前スキヤ行ったらあったんですよ。
お、AI 注文。
ドライブスルーなのにタッチパネル。
あ、タッチパネルの方はね、あるよね。
タッチボードっていうのかな。なんか確かに手は、うんうん、手は伸ばさなきゃいけないんだけども。
そうなんですよ。
でも確実だよね。
そうだね。だから今、現実的にやろうとすると、多分 QR コード読んでモバイルオーダーですよね。
なるほどね。
うん。
ちょっと早かったのかな。
そう、2年前じゃないですか。チャット GPT とか出るちょっと前なんですよね。だ IBM だとちょっと技術力が足りなかったんです。
なんかでもこう、わかんないなりになんか出してくるのがすごいよね。
そう。わかんないときは、わかりませんでしたって言って謝れよって話です。そこで止めればいいわけじゃん。無理やりひねり出すからおかしいんですよ。
まあ、わかんない。その、お客も、ああ、そうだよ、そうだよ、みたいに間違って答えちゃったりするわけです
よ。結局これみんなさ、伝票見ておかしいって言ってるんですよね。ってことは、まあ、来るまでわかんないんですよね。
そうだよね。
多分、ご注文繰り返しますって言ってないんですよ。繰り返してたらそんなこと言ってねえよってなるじゃないですか。
てか、これ日本方式でやるべきだったんだ、多分。
あ、なるほど。
その、学習させるのがあんまいけてないバイトたちなんだ、多分。日本の Mac とかだと本当繰り返しますとかさ、なんか結構丁寧にやってるわけですよ、多分。
そうだね。
あれをモデルにすればうまくいったかもしんないよ、うん、これ。
いったかもしんないけど、多分ね、バイトのレベルがその域に達してないと思うんだよね、アメリカの Mac。
でしょ？
触れ幅がすごいじゃん、上と下の。
だからそこで、平均値取っちゃったらこうなっちゃったんだ、多分。
ああ、悪い方に行っちゃったね。
これ多分 AI じゃなくてもこれぐらい間違ってんじゃないの？おそらく。
普段から。
普段から、っていうことか。普通に出してると思うよ。
しょっちゅう揉めてるっていう。
うん。
うん。まあ、それはあるだろうね。うん。
だからね、学習を間違えたね。対象をね。
そうだね。うん。うん、まあ、あとは、その、頑張って AI とかやって、その、最近流行ってるのを取り入れてる感を出さずに、素直にモバイル注文させておけと。
う
ん、
そう。
うん。現実的に間違いのない方法を取れってことですよ。
人間も間違うんだから、やっぱりそれを真似するのは良くないってことだよね。
あ、そうだね。
オーダーミスはあるからさ。
うん、そうですよ。ね、うん。チャット GPT だって間違うしね。
なんかこう、いや、何癖つけてる客ならわかるけどさ。
うん。
スマイル50個みたいなね。
それは初めから茶化しに来てるからいいよ。どうでも。
AI にとってスマイルというのは難しいからね。
ああ、スマイってくんないよね、AI はね。
少なくともあの絵文字ぐらいしかできないよね。
そうだね。液晶パネルがあればね。
あ、そうか。
うん。だったらそれタッチさせるよって話になるしね。
そもそも。
だから AI にとって、アイスクリームにケチャップをつけるみたいなことのおかしさがわからないんですよ。
なるほどね。うん。まあ、ちょっと学習した時に一件ぐらいあったのかもしれないしね。
そういうやつがいたっていう。最高だな、カップアイスにバターをかけるのっていうやつがいたらしょうがないもん、
ね。全米には一人ぐらいいる気がするんだよね、
いるかもしれない。アイスクリームとベーコンの組み合わせが最高だねっていうやつが。
そう
。うん。誰かいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月21日、ペンオンライン。スーパーの看板に住んでいた女、
うん、
アメリカミシガン州のスーパーマーケットの看板の中で34歳の女が1年間暮らしていたことが明らかになりました。看板の中は十分に横になって寝られるほどスペースがあったほか、女は内部に机やパソコンなどを持ち込んで自宅のような環境を整えていました。屋根忍者というニックネームで地元住民の間で話題になっていましたが、店に発見されて退去することになったということです。女性が住んでいたのは、アメリカ中部を中心に展開するスーパーマーケットチェーンのミッドランドの店舗です。看板は店舗の屋上に設けられた三角形の屋根状の大型のものでした。ニューヨークタイムズ紙によると、看板内部の空間は長さ約 3.3 メートルから 4.5 メートル、幅が約 1.5 メートル、高さは 1.8 メートルから 2.4 メートルほどだったということです。看板にはドアがついているものの、屋上から看板内部に出入りできる構造だったということです。看板の床には床材が敷かれていて、小さなデスクとコーヒーメーカー、そしてコンピューターまで持ち込んでいました。その他、プリンターや食品棚、雑貨、衣類、寝具、ビタミン剤、観葉植物、ナイフなどが看板から発見されました。発見されたきっかけは、7月23日の店の工事で、工事作業員が店舗に赴いたところ、本来そこにあるはずのない延長コードが看板の中へ伸びていました。
うん、
工事事業者が店員に告げて、店が警察に通報したことで、警察が現場に駆けつけたということです。警察は、女性が店の敷地内にいることは重大な責任問題であり、店長が退去を求めていると女性に告げたということです。警官によると、内部空間はニンニクか何かのような匂いがしていたということです。まあ、女性は追い出されたということですね。
まあ、テントだもんね、だって。
まあ、比較的大きいハードタイプのテントですよね。
シェルターみたいなね。
あの、ハローバッグの一番上のとこだけですよね。
ああ、そうか、そうか。
あれぐらいですよ。
まあ、これは、見つけたもん勝ちだよね。
そうだね。いいとこ見っけたなっていう。
確かに中空洞だろうしね、あれだったらね。
そうね。中詰まってるわけないもんね。
いや、これ、どんだけ世界にこういう人がいるのかってことだ。
そうですね。まあこれ結論としてはどうも貧困関連らしいですね。
まあ。
で
も案外、観葉植物まで持ってますけどね。
そうだね。うん。結構いい生活してるなっていうことで
は。余裕を感じるけどね。
家賃かかってないからね。
そっか。
うん。これあと電気代も払ってないしね。
ああ、そうかそうか、うん。でもこれ考えようによってはさ、
はい、
電気とかはダメだけど、
うん、
こうロードサイドにこういう看板を作ってさ、中はもったいないから安く貸すってのはどう？
ああ、そうね。
ちょっと。
ホームレスになるよりよっぽどいいよね。
あ、そうそうそう、そう。だから、もう、10ドルでも20ドルでもいいからみたいなさ。ちょっとこう、一応社会奉仕的なね、多分活動になるでしょうし、その会社としても。
そうだね。
うん。
うん、ロードサイドとかにいっぱい建てれば。
宣伝効果もあるし、
うん。あるし。ただ、ちょっと汚いやつがたまに出入りしてるけどもっていう。
それは夜にしてくれと。
ああ。そうね。まあまあ、車が来る方向とは逆の方向に出入り口をつければ、まあなんとかなるんじゃないかなって。
まあね。
うん。
まあこういうの多いね。屋根裏的なやつね。
だからもしかしたら、高いとこにあるあのマクドナルドの看板とかね。
あ、それは M だからどう入るんだ折り曲がってるぞ、あいつは。って思う。
真ん中のところに意外と寝てるかもしれないね。
あ、ちょうどね。
うん。だから横長の方がいいですよね、看板としては。
ああ、横長看板は狙われるね。サブウェイとかどうかな？
あ、いいね。サブウェイ結構安定してそうですよね。うん。
いやー、今後はじゃあ、看板は縦長にしないと危ねえなって思うかもしれないね。
ああ、
そう。作る方が、
ね。もしくはもうアルファベットをくり抜くしかないですよね。
あの、O とかね。
ああ、そうだね。真ん中ない形にしてやんないと。
ダンキンドーナツとかは、ちょっと無理かもね。
無理がある、ね。難しいね。日本だったら絹確かですよね。 やるとしたらね。
中に人入ってんだって。似ててほしいけどね。
ああ、本人にね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月24日、読売テレビ。インド料理店を狙って窃盗。
うん、
警察によると、被告31歳は昨年5月、奈良市内のインド料理店に侵入し、レジにあった現金約1万5000円を盗んだ罪に問われています。
うん、
店のオーナーによると、犯行は夜中、店が無人になった際に行われ、入り口のドアをバールで壊して侵入し、店内を物色した上でレジをこじ開けて現金を盗んだと見られています。被告は他のインド料理店やネパール料理店などでも盗みを繰り返し、スパイスやナンの材料を盗むこともあったということで、調べに対し、カレーが好きだった、外国人が経営する店は現金をレジで管理しがちだったなどと話しているということです。警察は被告が一昨年から昨年までに関東や関西で100件以上盗みを繰り返し、合わせて800万円分を盗んだなどとして、24日までに書類送検し、捜査を終えていたということです。
あれ好きはやっちゃダメだろ、そんなこと。
食い物としてのカレーは好きだけども、カレー店にはそんなに愛がない。
だよね。
カレーは食えさえすればいいんですよね。
これはちょっとカレー道に反するだろう。
そうだね。少なくともまあ、うん、カレーを愛する皆さんには認めてもらえない。
いや、せめてラーメン好きだからとかなら、まだ
しも、ね。ああ、そうね。ラーメンは好きだけども、カレーには興味がないのでそっちを狙いましたっていう。
そうそうそう。
うん、ダメだけどね。
ダメだけどね。
うん。
いやー、だって、ほら、スパイスが盗んでるから、こいつ家でやろうとしてるだろうと。
そうですよ。原材料持ってってるんですよね。
いやー、それはちょっとねー。
うん。やっぱ、カレーさえ食えれば、あとは何でもいいんでしょうね。
ねえ、ちょっとこれはひどいね。
カレー店から盗んだお金でカレーを食ってる。うん。本人的にそれは矛盾がないのかってことですよね。
あー。確かに、嫌いな店に入るのか好きな店に入るのかってよくわかんないけど。
ああ、そうね、うん。知らない店ですよね、選ぶなら。
あんま興味のない店に行った方がいい気がするけども、
ね。そうだね。
うん。まあでも、その、警備っていう意味では甘いよと。
そうですね。
ご飯っていう意味ではね。
そう、うん、日本人みたいに全部金数えて金庫に入れて持って帰るみたいなことはしてない。
ある意味あれなのかな。うん、カレーが好きすぎてそういうオペレーションまで学んでいるっていう。
そうだね。その、レジで管理しがちだったっていう風に言ってるんで、もしかしたら、働いた経験があるのかもしれない。
うん。ありそうだよね。
う
ん、
そうだね。
しかも何件も。
何件も。この手の店はそういうタイプが多いぞっていうことですから。
ねえ。
そう、日本人オーナーじゃなくて、本格的に、その現地の人がやってるようなお店。
だとっとね。
だとやりやすいんかもしんないね。
いやー、ちょっとこれはね、うん、もう少し、いや別にどこを盗んでいいわけじゃないんだけども。ちょっとでも好きな店を盗んじゃうのはちょっとなんかね、残念だね。
そうなんですよ。しかもね、分け隔てないんだよね。インド料理店やネパール料理店などでも盗みを働いているってことなんで、もうカレーさえ出ればどうでもいいっていう。スパイスの香りがする店に盗みに行くっていうことですよね。
そのうち松屋も狙われんじゃないかな。カレー出すときはどこでもいいみたいな。出るとこは盗みに行くみたいな。
ああ。
ねえ、ことになっちゃうかもしれない。これまた警察からはなんかあだ名とかで呼ばれてんでしょ、どうせ。
あ、カレーマン的な？
カレーの王子様がいいんじゃない
甘口でね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。6月17日、東京都、午前7時50分頃、中学生への付きまといが発生しました。年配の男性が、登校途中の生徒を双眼鏡で見て追いかけてきたということです。
いやー、観察って感じだね。
首から双眼鏡を下げていたということで、
日本野鳥の会って可能性もあるけどね。
ああ、鳥がいたと間違えている。
うん。
珍しい鳥だということで。うん、
まあ、双眼鏡を街で持ってるとそれだけで怪しまれるのは間違いないからね。
そうだね。
うん。
まあ、福生市なんで、そう、例えば23区ほどゴミゴミはしてない可能性はあるね。
ああ、うん、あれだね、横田基地があるから、あ、飛行機。
ああ、そうね。
うん、
まあ、生徒がブーンみたいな格好をしていたっていうことであればね。 手を横に張り出して、右に左に揺れながらって形だったらば間違えたかもしれない。
ねえ、まあ、もしくは、じゃないですか、軍の放出者の、ユニフォームを着てる可能性もありますからね。
ああ、そう、ミリタリーファッションだったっ、
ね、ミリタリーファッション。まあ、あとでも、あれだね、
はい。
街で双眼鏡はちょっとやっぱ怪しいので、せめて天体望遠鏡にするべきだよね。
うん、ああ、移動中っていう体で。
いや、なんか昼間でもよく見れば、みたいなのあるじゃないですか。
あ6月17日、北海道、午後6時頃。生徒が下校中、ビール缶と空き缶入りの袋を持った男が前から歩いてきて、歩道端の木のところで、松の木はこうやって避けるんだよ、などと言って、避ける動作をしたので、急いで逃げました。男は追ってきませんでした。その後、商業施設の駐車場で特徴がほぼ一致する人物がサッカーボールを蹴りながら大声で何度も叫んでいる姿が目撃されているということです。ただの酔っ払いであってほしいよね。
松の木の避け方っていうのは、あれがガガって頭とか顔に来るのを痛いからってことなのかな。
あ、そうね。そうだといいね。ドリブルしてるときはこうやって松の木を避けるっていうことじゃない方がいいな。
そういうことなんじゃないの、実は。ディフェンダーに見立ててるんじゃないかと思ったんだけどね。
ああ。
こう来るだろ、相手がと。こう避けるわけだって。
そうね。まあ、イメージしながら、
ね。多分、あれだよね。世界基準だから、やっぱこう相手が背が高いディフェンダーだろうと。松の木がいいんだと。
ああ、相当高いね。ガタイが相当いいってことですよね。
そういうことなのかもしれない。手足が長いからと。
うん、ああ、そうね。結構大げさに避けないといけないっていう。
そうそうそうそう。
うん。友達がいないですね、やっぱね。
まあそうね。そういう意味ではそうだ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月18日、大阪、午後4時頃。小学生への声かけが発生しました。50代ぐらいの男が車の近くに立って通行中の児童に手招きをしてから光る泥団子をもらってくれないかなどと声をかけたということです。
光る泥団子、
泥団子光るまでピカピカにしたんだけどね。
なるほどね。
持て余したんですかね。
まあいらないよね。
そうだね。
やっては見たもの、
作ってる時は楽しかったんだろうね。出来上がるとこれどうしようかっていう。
すごい、でも光るぐらいだからね、なかなか頑張ったんでしょうけど。
そうね。最近は光る泥団子キットってのが普通に売ってますからね。
え、
うん、その1の粉、2の粉、3の粉みたいなのがあって。
あ、まあそう。
まあ多分全部土なんですけど、それをこう水を混ぜてこうやってこねましょうみたいな。
そうなんだ。
あれですよ。普通にその辺の泥とかを使うと汚いからっていうね。その辺も衛生がかなり向上している商品ですよね。
いやー、そこまで用意周到にされてるものでいいんだっけって気がするけどね。
まあ、もともとはね、子供の遊びですけども。
で、おじさんも、ちょっと、童心に帰ってやってみたんだけどと。
はい。
最後どうすんだっけこれみたいなね。
そうだね。
昔
は団子同士をぶつけて割れた方が負けみたいなことをやってた気がしますね。
あー、そうか。あとはおままごと的な感じもあってもいいよね。
あ、なるほど。
なんかこう、お皿に乗せたりなんかしてさ。葉っぱをお皿に見ね、見立ててとかさ。
はいはいはい。で、飾ってみてどうしようかっていう。
そうね。
タレコミいただきました。カラゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月18日、福岡県、午後5時20分頃。児童が徒歩で帰宅途中、見知らぬ男から、寿司と焼肉、どっちが好き？などと声をかけられる事案が発生したということです。
二択。
これは、都市伝説的なやつですかね。
どっちを選ぶとどっちかになるってやつ。何かになる。
なるんだ、寿司に。
酢飯で握られるとか。
ああ、酸っぱくなっちゃうっていうやつか。
そうね、
うん。赤と青の選択を迫ってくるのは、赤選ぶと血まみれになって死ぬ。青選ぶと真っ青になって血を抜かれて死ぬ。
ああ。
ってやつですよね。
うん。
まあ、焼肉を選ぶと網で焼かれるんじゃないですかね。うん。寿司が握られるんだとしたら。
そうか、うん。だとすると回答としては何なんでしょうね。あれか。多分質素なものを選ぶ。
安い方？
どちらかって言われているのに、うん、私はアジの干物で結構ですって言うと正解かもしれないよ。
ああ、そうなのかな。アジの干物を選ぶと開かれて干されるんじゃないの？
じゃあ、調理されないものがいいのか。
あ、ね、そうね、うん。
ドリンクバーとかですかね。
いやー、それも何か責められそうな気がしてならない。
絞り取られるっていう可能性が。
水攻めの可能性もあるよ。いくらでも飲めみたいなね。
ガッポガポになるっていう。
やっぱダメだ。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ブラの中にスイッチソフトを隠し持ってた人がいましたけど。
350枚ね。
これ、やっぱ硬かったのはいけないんだよね。
あ、なるほど。
つまり柔らかいものは密輸できるってことですよ。
そうで、あと X 線に映らなければね。
じゃああれだね。高級和牛はいけますよ。
貼り付けてね。
肉だ。
そうね。
胸をかさ増ししてると一緒だからさ。
そうですよね。
うん。
うん。ミルフィーユカツですよね。
まあ、若干その、何ですか？乳首、もう一個作んないと不自然かな？そうするとね。
まあ、まあ、ブラ捨てればいいんじゃないですか？
あ、そうか、ね、あ、そうか、ブラってことにすればいいのか。
だから自分の身の丈に合わないでっかいブラを買って、差を肉で埋めるって形にすれば。
まあ、これなんとなくね、やってやれないことないよね。
ないですよ。その、ね、この女性が捕まったのは結局、輸出入を禁止または制限されている貨物、物品、または法律によって税金を納めるべき貨物などを隠蔽したっていう罪なんですよね。だから、要するに税関関係なわけですよ。
うん。
だから、肉に税金かかってるとしたら、その手法で税金逃れることができるかもしれない。
かかってそうだよね、ああいうもんってね。
そうですね。ね、牛肉自由化とか叫んでた時代もあったからね。そう。
だから、高級なやつなら。
そうね。
あとは、あれですか、もう、高級ブラジャー。
ああ、ブラ自体をね。
それ自体を密輸するんだったら、もう不自然じゃないもんね。
そうね。ただまあほら、数稼げないじゃない。
10枚ぐらい重ねて。ちっちゃいやつから大きくしていけばいいんですよ。
ああ、だんだんね、一回りずつ大きくしていって。
マトリウシカみたいなね。
そうね。ブラ脱がしたと思ったらまたブラっていう。
とか。
ただほら、やっぱセットじゃないと困るからさ、下もそうやんないと。
あ、そうか。
うん。大変ですよ、下は。
下難しそうだね。
ちょっと歩きにくいしね。
じゃあ、なんかやっぱり高級で柔らかくて、みたいな。
ねえ。
ものだけだ。
だ、中国はさ、結構他の国と違うものが値段高かったりするじゃない？
おお。
乾物とかさ。
うん、なるほどね。
干し貝柱とか？
ああ、それで隠すんだ。
そうね。
武田久美子だ。
ああ、それは貝の方だからね。
あ、貝、
ね、貝、うん、貝柱はね、ほんとトップしか隠せないんですよ。
いや、いいや、私はこれで隠せます。
相当ね、過激派になるんですけど。
うん、あ、でもそうだね。じゃあ、松茸をパンツの中にっていうのもあり得ますね。
できなくはないだろうけどね。うん、女性だったらば、まあ、難なくできるよね。
まあね。
男性だと、なんで2本あるんですかって話になっちゃうから。
そうか。
うん、
まあ、いろいろね、そういう意味では、トライはできるね、まだ。
そうですね。だまあ、しょっちゅういますよね。この服の中にいろいろ、例えば金を入れてみたりとか。で、結局全員捕まってますからね。あんまうまくいかないですよ、この方法は。
そうね。やっぱり、ちょっと不自然だもんね。
そうなんだよ。その、例えばさ、体がちょっと大きいなと思っても、顔がちっちゃかったりすると、バランスが悪いじゃない。
ああ、そうか。
かといって、元から大きい人は、もうそれ以上大きくすると余計おかしいじゃない。
なるほどね。
やっぱなんか服に入れて持っていくのはね、数少なくやんないと無理なんですよ。
じゃあ、ダウンジャケットみたいになっちゃうね。
ダウンの代わりにパンパンに詰めるっていうことであればね。
そう。
うん。できなくはないけど、そんなさ、軽くて高いものってのはなかなか思い浮かばない。
ね、
そうか。そこで乾物だ。
乾物入りのジャケット、ダウンジャケットね。
もうガシャガシャ言ってるっていう。
いや、だから本当は、このスイッチもさ、うん、なんかブラだけっていうんじゃなくてさ、うん、なんか体中の方がいいんじゃないの？
ああ、そういうやつも前いたしね。
ああ、ダメだったんだ。
金の延べ棒みたいなやつを全身にラップで貼り付けてる男みたいなのいたよ。うん、
もしくは改造してさ、ニンテンドースイッチに350万入るようにするっていう。 スイッチ持ってもおかしくないもんね。
見た目はスイッチなんだけど、ただの箱だってことですね、それはね。スイッチ型の入れ物ですもんね。
そうだね。
まあ、その方が確実ですよね。
そういうのは持って歩いててもおかしくないもんね。
おかしくない、おかしくない。
飛行機の中でやったんだな、みたいなね。
そうだ、まさかって思うもんね。まさか電源も入らないとは思わないよ。というわけで、ここまでの相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。